かも関係あるのかしら。
かもしれませんね。だから雪が少ないとか、うんうん、あとは先ほどあのお話にあった国有林打てないということで、はい、鹿がそっちに逃げ込んでる可能性も否定できないし、
確かに。
だから今までと何かが変わって、うん、結果的にその出現状況、鹿とか熊とかタヌキとか、それが何か例年とは違うような感じなんですよね。
今後こういう影響ってなんか他に出てくるんですよね、そういう現象が起きたってことは。
そうですね、あのタヌキって昔ほとんど見なかったと思うんですよ。
そうですね、
タヌキがものすごい目についたという前に、あの足跡が随分ついたね、若いタヌキ見えるようになったねっていう状況なんですけども、うん、ヒグマがその状態です。今2歳から3歳ぐらいのヒグマの足跡がすごく多い。
若い個体ってことですか。
はい、そうです、うん、はい。それがそのまま増えていく状態にあるんであれば、かなり変わった山になってしまうなと思いますね。
今までだと、じゃあそういう若い個体っていうのは？
そうですね、若い個体ばかりだという感じがするんですよ。
はい、
はい、で大きいのも当然いるんですけども、大きいものの数は例年通りなんですが、その若い個体のヒグマの数がすごく多いです、うん、どこ行ってもあるという感じです。
あ、そうなんですか、
はいはい、
これなんか鹿とかあと猛禽類に影響は出てくるんですか。
まあ、猛禽もやっぱり鹿の死体を食べて山に集まっている、まあ、普通はこういう海鷲類っていうのは海にいるんですけれども、山にまあ狩猟残死が多い時はいましたよね、それがまあどう変わっていくか、これから狩猟がないわけですから。クマタカにしてみても、言ってみればそういう狩猟残死であったり自然死した鹿が山で供給されるから生き延びていた個体もいると思うんですよ、あまり中毒にならなければ、
はい、
でもそれがぐっと減ってしまった時に、生態系の上位種っていうんですけども、一番上の方のそういう猛禽とかはどういう影響が今後出てくるか、要は今までよりも死亡率が高くなる可能性もあります。だからこれはやっぱりあの今やってる調査のように継続して同じ場所でずっとモニタリングするっていう、そのもう一つの意味が出てきたなと、そう思いますね。
もうだってね、十何年、
そうですよね、
15、6年やってるわけですからね、
うん、でも本当に初期に取れたクマタカが10歳こうやってまた捕まってるとかっていう例もあるんですよ。
あ、同じのが、
同じ個体が、それが鉛が高くって治療して離して、また次の年鉛が高くて、またそういうものもいるんですね。
あ、そう、
うん、だから、まあ、こういったような長期の調査でこういう化学汚染物質とかこういう重金属の汚染状況をモニタリングしている例っていうのは世界的にも珍しいんですよね。それは当然僕らだけじゃできないし、まあ、清水さんのような猛禽だけじゃなくって、そういう鹿とか熊とかを別の視点から見ている方、うん、そこと情報共有しながら、はい、特に鉛中毒となると狩猟と密接に関係する話なので、だから今年鉛中毒はちょっと少ないな、良かったなっていうのが、まあ、話戻りますけれども、本当に鉛を使っていないのか、そもそもハンターが鹿を撃っていないだけなのか、なんで撃ってないか、鹿がいないから撃ってない、と繋がっていくわけなんですよね、だから、まあ、そういった意味でちょっと慎重にこの調査を継続しながら、
そうですね、
いろんな人のいろんな視点をご意見を聞きながらですね、あのきちっと解析しなきゃいけないなと思ってます。
誰の意見聞いてみたいですか。
まあ、まずはあのしっかり終わった段階で、あの清水さんとはしっかりあの時間を取って話をして、それが僕らの主観じゃなくって一般論としてそれが通用するかどうか、それをきちっとやっぱり自分で検証したいですね、まずは。
わかりました。
はい、
ちょっと柔らかい話もしたかったんで、
そうですね、
次回にね、なんか美味しいものを食べてるみたいなお話もお聞きしたいと思います。次回
お任せください。
お願いしたいと思います。